皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、アンニョン、ポリョン市、藤沢市の姉妹都市、韓国ポリョン市を知るです。藤沢市と韓国ポリョン市は姉妹都市提携を結んでおり、さまざまな交流事業も行っています。そんなポリョン市の紹介を通して、魅力いっぱいの韓国文化に触れてみませんか？韓国の今がわかるホットな情報を現地の方々の声とともにお届けします。講師は藤沢市都市親善推進委員の斉藤詩織さんです。今週は第5回観光都市ポリョン、海苔、キンパについてをお送りします。
藤沢市障害学習大学放送通信コースをお聞きの皆様、アンニョン、いかがお過ごしでしょうか？藤沢市都市親善推進員の斉藤詩織です。ここからの時間は、藤沢市障害学習大学放送通信コース、アンニョンポリョン市をお届けします。この講座では各回ごとのテーマについてのご紹介、そして今日の一言としてプチ韓国語講座の2つで構成しています。藤沢市とポリョン市は海に面した観光都市という共通点があることは、これまでの講座でも触れてきました。有名なお祭り、ポリョンマットフェスティバルや、そのメイン会場であり、ポリョンの顔ともいえるテチョン海水浴場など、これまでいくつかのスポットをご紹介してきましたよね。ですが、ポリョン市にはまだまだ魅力的なスポットがあります。今回ご紹介するのは、実際に私が行ったことがある場所もあれば、ない場所も当然ありますし、私の個人的なおすすめスポットもあるんですけれども、ぜひ皆さんがこの講座を聞いて、行ってみたいな、あ、なんだか素敵だな、なんていうふうに思っていただけると、私としても大変嬉しいなと思っています。そして私も行ったことがない場所がまだまだあるからこそ、次はあそこへ行ってみよう、なんていうふうに楽しみが尽きないので、それもまたポリョン市の魅力かなというふうに考えています。第5回は観光都市ポリョンについて見ていきましょう。写真が9つプラス1で10、出ているかと思いますけれども、9つの厳選された景色と新たに加わった1つの景色がプラスされたのが、ポリョン休憩プラスと言われているものです。こちらはポリョン市が公式に選定しているおすすめスポットということになります。というわけで、まずはテチョン海水浴場から見ていきましょう。この講座では何度も登場しているマット祭りの会場としてもご紹介したテチョン海水浴場。白い砂浜がとても印象的ですよね。ポリョンの方が藤沢市に来ると、海を見て黒い砂浜にびっくりされるんですよね。まあ、私は今回わかりやすく砂浜という表現をしましたけれども、このテチョン海水浴場の砂浜、実はまあ砂ではなく、砂のように見える細かな貝殻でできているんですよね。細かな白い貝殻でできた海岸。この海岸をずっと見ていたら、確かに藤沢の海を見るとびっくりしてしまう気持ち、わかりますよね。だってこれが当たり前の光景なんですもんね。さあ、続いてはサンファウォンと呼びます。こちらの右側の、 韓国の伝統家屋が見えているこちらの写真ですね。竹が生い茂るということから、竹の島、チュクドというふうにも呼ばれています。韓国の伝統家屋なども移設されていて、高台から望む海はとても綺麗です。とても広い場所なんですけれども、宿泊施設もあって、風情のある景色の中で、囲碁の大会なんかが行われることもあるそうです。続いては左側に移ります。ソンジュ山自然休養林。森の景色が美しいソンジュ山なんですけれども、この漢字で書いてあるところを見ていただけるとわかる通り、山なんですよね。ポリョン市に限らず、韓国の方は登山を趣味とされる方も非常に多いんですけれども、そんなこともあって、ソンジュ山には多くの登山客が全国あちこちから訪れてきます。また、渓谷での森林浴も人気の一つです。続いて真ん中。カイカと書いてありますね。韓国語ではケファと読みます。ケファ芸術公園。こちらではハーブランドや美術館、またワークショップを楽しむことができるなど、広大な敷地内で様々な過ごし方ができます。ハーブランド内にあるカフェは、そのインスタ映えする雰囲気からとても人気があるんですよね。以前、今日の一言でお伝えしたインスタ映え、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。まさにインスタカムソンとハッシュタグをつけたくなる人気スポットです。続いて、ムチャンポ海水浴場。こちらも以前ご紹介しましたけれども、この海水浴場は1928年にできた西海岸初めての海水浴場なんだそうです。以前お伝えした神秘の街道、韓国版モーゼの奇跡と呼ばれる海割れを見ることができるんですよね。海割れの日には多くの家族連れが潮干狩りなどを楽しむんですけれども、このソクデ島、ソクデ道ですね。韓国語では島のことを道なんていうふうに言うんですけども、このソクデ島までの 1.5 キロの街道が広がっています。この写真の通り、まさに海割れという感じですので、タイミングが合う方は、ぜひこちらのムチャンポ海水浴場まで足を伸ばしていただくのもいいかもしれません。続いて一段下がって左側、ウェヨンド。大小様々な島があるポリョン市なんですけれども、その中でも他の島々を率いているように見える迫力ある美しい景観が魅力の島です。ポリョン市にはたくさんの島があることが特徴の一つでもありますので、まだ私もやったことはないんですが、島で過ごす休日なんていうのもちょっと素敵だなぁなんていうふうに思っています。続いて真ん中の写真は、チュンチョンスヨンソンと読みます。ポリョン市はチュンチョンナムドに位置するというふうにお伝えしましたが、そのチュンチョンですね。西の海からの外敵から守るために、高く石を積み上げた石の城です。花崗岩を磨いてアーチ型に積み上げたその姿からは発展した石造芸術を感じることができます。続いて右側、冷風浴場。韓国語では年粉というふうに読みますね。年粉浴場。外部温度が30度を超えても、この冷風浴場の室内温度は12度ということで、この廃校の自然の風を感じることができるスポットになっています。特に夏がおすすめです。暑い夏に行くと、まるで冷房の効いた部屋に入ったかのように涼しくて、とっても気持ちがいいんですよね。このポリョン市には今、廃校の自然の風というご紹介をしましたが、炭鉱がかつてありましたので、その跡地へ利用した施設となります。続いて最後の段になります。ポリョン湖。ポリョンダム。ポリョン地域でも山が深く水がきれいな場所に建てられたダムとなります。生活用水の供給はもちろん、美しく、青く、そして広いポリョン湖、ポリョンダムは、ポリョン市内でも指折りのドライブコースと言われています。きれいな景色を見にドライブ、いいですよね。そして最後が、オソ山。オソ山はポリョンを代表する山で、韓国の西海岸沿岸の山では最も高い、790.7 メートルを誇ります。頂上から水彩画のように広がるすすきの波や水平線、また周囲を彩る山々の景色など、陸、海、空のすべての美しさを同時に楽しめる、韓国でも数少ない 貴重な山と評価されているそうです。藤沢市とは海に面する観光地としての共通点があるポリョン市というふうにこれまでご紹介をしてきましたが、海だけではなくポリョン市が本当に観光資源あふれる魅力的な街であることを感じていただけたのではないでしょうか。まあ、どれか一つに絞るということは非常に難しいんですけれども、まあ、やはり私のおすすめはムチャンポ海水浴場の海割れかなというふうに思います。まあ、島に向かってこう道ができているその様子っていうのは本当にその名の通り神秘的なんですよね。さあ、そんな観光スポットをご紹介してきましたけれども、観光スポットだけではなくやはり気になるのがグルメではないでしょうか。ということで次は9つの厳選されたポリョンの味、グルメをご紹介していきましょう。海に面したその地形から当然海産物が美味しいということはまあ想像に難くないとは思いますが、そんな一方で実は農業も盛んで様々な名産品があるのがポリョン市なんですよね。ということで左の上側から参りましょう。まずはこちら、かき焼き、これチョンボクと読みます。川北と書いてチョンボクと読みます。ちなみにかき焼きはクルグイというふうに言うんですけれども、潮の干満差が大きいこのチョンボクエリアで収穫できるカキというのは成長は遅いものの味と栄養に優れているというふうに言われています。このチョンボクにはカキ団地と呼ばれるカキ専門店が連ねるエリアがあるんですけれども、そこでは炭焼きの他にもいろんなタイプのカキ料理を楽しむことができます。韓国料理の定番ともいえるチヂミ、ここではたっぷりカキが入ったものが楽しめます。また韓国焼酎と相性抜群の生ガキですとか、カキの旨味がスープに詰まったカキのグクス、うどんですね。こちらもおすすめです。続いて真ん中、これはサーヒョンと呼びます。こちらはエリアの名前になるんですけれども、このサーヒョンという地域は土壌がブドウの栽培に適していると言われているそうです。ここで生産されるブドウは全国最高レベルの甘みと香りが特徴です。農薬の使用を減らして高い栽培技術を通じ、他の地域よりも20日ほど早く収穫することも特徴なんだそうです。続いてはイイダコです。韓国語ではチュックミと言いますけれども、チョコチュジャンというふうに言うんですが、お酢の効いた唐辛子味噌、こちらにつけて食べるとシコシコとした歯触りを楽しむことができます。このイイダコは炒め料理、お刺身、また和え物や鍋料理など食べ方もいろいろあるんですよね。まあ、個人的な私のおすすめとしてはやはり辛さを満喫できる炒め料理かなというふうに思っております。続いて真ん中の左側、 A の和え物、カンジェミムチンと言います。西海岸の沖で釣りたてのエイにキュウリやゴマなど各種の野菜と調味料で味付けしたものになります。コリコリした歯触りと甘酸っぱい味がたまらない一品です。この味を求めて全国各地より多くの観光客がポリョン市を訪れることもあるそうですよ。続いて真ん中はワタリガニのスープ、コッケタンというふうに言いますね。カニは脂肪が少なくタンパク質が多いということから消化しやすく味もさっぱり、また必須アミノ酸が多く含まれているということで成長期の子どもや体が弱い方、ご年配の方にもおすすめだと言われているそうです。ワタリガニもまた様々な食べ方がありますけれども、有名なところではカンジャンケジャン、聞いたことがあるでしょうか。ワタリガニの醤油漬けなんかもいいですよね。今回ご紹介するのはワタリガニのスープということでした。続いては以前イベント絡みでもご紹介をしましたポリョン産の岩のりです。西海岸のきれいな海で採れた最高級ののりで作ったポリョン産岩のりは長期間パリッとした味と香りが続くと言われています。今では韓国のりも身近な場所で手に入るようになりましたけれども、もしもポリョン産ののりを見つけたらぜひ一度手に取ってみていただきたいと思います。そして最後の段になります。左側、タイラギ料理。タイラギはタンパク質が豊富でカロリーの低い作品です。 必須アミノ酸や鉄分が多く含まれているということから、貧血や動脈硬化の予防、また美容などにも効果が高いとされています。ロース焼きや鍋物、和え物やしゃぶしゃぶ、おかゆや天ぷらなど、ポリョン市では様々な平らぎ料理を楽しむことができます。続いて真ん中、貝焼きです。ホタテ貝や平らぎ、またサザエなどのポリョンの海から取った新鮮な貝と、様々な海産物を直接焼いて食べられることで、ポリョンの海を味わうことができます。最近は食べ放題のお店などもできまして、海沿いには貝焼きのお店がずらりと並んでいます。最後に海鮮うどんです。様々な海産物で作った海の香りがする汁と手作りのコシのある麺を楽しめるのが海鮮うどんです。海産物が豊富なポリョンならではのうどんを楽しむことができます。なんだかとっても美味しそうですよね。皆さんのお気に入りのメニューはありましたでしょうか。ポリョン市おすすめのポリョン市公式の味、そしてスポットをご紹介してきましたけれども、ここからは私が個人的におすすめするポリョンスポットをご紹介したいと思います。まずは上から少し見づらいんですが、これはジップラインです。下が海になってまして、このジップライン、なかなかいい景色で本当に気持ちがいいんですよね。そしてこのジップラインに沿うように並んでいるのがスカイバイクです。右側に写真が見られると思うんですけれども、この4人乗りのスカイバイクに乗りながら、みんなで協力して気持ちよくサイクリングをできます。まあ、人力で漕ぐだけではなくて、こう坂道の途中なんかでは自動で上がってくれるみたいなエリアもありますので、そんなに体力を消耗することもなく、楽しく海を眺めることができると思います。そして先ほどご紹介した高さ約50メーターのタワーを登って出発するジップライン。こちらが約600メートルあるんですが、この皆さんがキャーとか言いながらですね、こうジップラインを楽しんでいる姿も、このスカイバイクに乗って優雅に楽しむこともできます。まあ、どちらにしても空からテチョン海水浴場を楽しむことができるということになります。夕焼けのスカイバイクから見たテチョン海水浴場とジップラインの様子、こちらは動画の方にも上げておりますので、ぜひ YouTube チェックしてみてください。またすでに季節は過ぎてしまいましたが、ポリョン市も4月になると桜がとても綺麗なんですよね。多くの市民が桜を楽しみに出かけます。今年のポリョン市の桜の様子も YouTube からご覧いただけますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。またポリョン市内にはたくさんの素敵スポットがあるんですけれども、この一番下に掲載しているものが、映画タクシー運転手約束は海を越えてというワンシーンとして登場した場所になります。こちらポリョン市内にあるんですけれども、まあ、この映画だけではなくてですね、各ドラマなんかですとか、様々なところでポリョン市を見ることができます。結構ポリョン市はこういったロケにも力を入れているようで、様々なドラマで、あ、これもしかしてポリョンかも。あれ、なんかポリョンとは言ってないけど、この看板についてるこのマークはポリョン市のマークかもしれない。なんていうふうにね、ドラマを楽しむことは私もあるんですけれども、ぜひそちらの方も皆さんチェックしていただきたいなと思います。さあ、そして続いてはもうパッと見ただけでカフェの写真ですねというのがわかるおしゃれカフェを集めてみました。これは私が訪問したことがあるカフェとなります。まさにインスタカムソン、インセンシャ、第3回の講座でお伝えしましたけれども、このあたりを狙ってぜひポリョン市訪問の際には素敵なカフェ探しも楽しんでみるといいかもしれないですね。さあ、そして最近のポリョン市といえば、新たなスポットが加わっています。多くの韓国人の関心事ともいえる海底トンネルです。2021年12月に開通したポリョン海底トンネル。こちらはテチョン港とウォンサンド、ウォンサン島を結ぶ世界で5番目に長い海底トンネルとなっています。これまで90分かかっていた区間をわずか10分に短縮してくれたということなんですよね。まあ、ポリョン市からちょっと離れたところに住んでらっしゃる韓国人の方々が、なんかちょっと週末は軽く旅行でも行くみたいな話が出た時に、あ、じゃあ海底トンネル行ってみるみたいな感じで、全国のあちこちで話が出るほど、この海底トンネルの開通というのは、本当に韓国中でホットな話題だったんですよね。 プリョン市が一気に注目を浴びるようになったとも言えると思います。そしてこのウォンサンド、こちらには多くの観光客が訪れるようになりましたので、おしゃれなカフェも続々と誕生しているようです。私もこちらのカフェ、島、海底トンネル、ミーハーなので行ってみました。その時の写真がこちらテキストに掲載されているものになります。私はちょっと冬の朝一番で訪れましたので、ちょっと寒かったなという感じもあったんですが、暖かい季節にまた行ってみたいななんていうふうに思いました。今も続々と開発が進んでいるというようなことですので、ぜひ皆さんも行く機会があったら、また私が持っている情報以上に素敵な島の景色がゲットできるかもしれないですよね。本当にポリョン市には紹介しきれないほど、まだまだたくさんの素敵な場所があります。訪れるたびに、いつも新しい発見をして、また行きたいと思わせてくれるのが、私が考えるポリョン市の魅力です。皆さんもソウルまでとは言わず、もう一歩足を進めて、ポリョン市覗いてみてくださいね。それでは、今日の一言、オヌレ・ハンマディのコーナーです。今回は魅力あふれるポリョン市の観光、グルメをご紹介しました。そしてその中でも出てきたのが、韓国のお土産の定番でもある韓国海苔、ポリョン産の海苔のお話がありましたよね。この海苔はキムというふうに言うんですよというお話を以前にもさせていただいたかと思うんですが、今回はそのちょっと応用編というんでしょうか。よく皆さんキンパキンパなんていうふうにね言うと思うんですけども、海苔巻きのことをねキンパというふうに言いますが、確かに発音的にはキンパなんですけれども、正確に言うとこのハングルにもあるようにキムっていう感じの発音になるので、キンパみたいな感じなんですよね。ちょっと分かりづらいんですが、ここではあえてキムパという書き方をさせていただきました。分かりやすいようにですね。そして、キンパキンパと言ってますが、この後ろの言葉、キムの後ろはパブという言葉になります。これはご飯という意味ですね。直訳すれば海苔ご飯みたいな感じになるんですけれども、これを応用させると、ビビンパ、こちらもパブですよね。皆さんが大好きなビビンパ。ビビンというのは混ぜるという意味なんですけども、混ぜご飯という意味になります。これが分かると、よく皆さんが何々してくださいという時に使う、ジュセヨなんかを使うと、お店に行ったら、パッジュセヨと言えば、ご飯が出てくることになります。ぜひ、パッ、覚えてみてくださいね。こちらの写真にもある通り、キンパにもいろんな種類があるんですよね。この小さい食べやすいキンパもあれば、コンビニで売っているような長いキンパもあるんですけれども、安心してくださいね。こちらのキンパはちゃんときれいに切れてますので、恵方巻きのようにかぶりつかなくてもちゃんと食べやすくなっていますので、コンビニでもキンパをぜひ楽しんでみてくださいね。さあ、ということで今回の講座はここまでです。次回は韓国ポリョン市の魅力について、訪問経験のある方々にお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。それでは次回の講座でまたお耳にかかりましょう。アンニョン。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、アンニョン、ポリョン市。藤沢市の姉妹都市韓国ポリョン市を知る全8回シリーズをお送りしています。今週は第5回、観光都市ポリョン、海苔、キンパについてをお送りしました。次回は第6回、ポリョン市、韓国の魅力とは、韓国の飲み文化についてをお送りします。この講座のテキストは、受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。 ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の障害学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや障害学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、アンニョン・ポリョン市、藤沢市の姉妹都市韓国ポリョン市を知るをより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2023年8月20日日曜日午後6時から7時30分まで。場所は県立スポーツセンターグリーンハウスラウンジです。参加費は無料。応募締め切りは7月31日月曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住在勤在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。その他ご不明点がございましたら、障害学習活動推進室電話番号0466-25-8890までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。